皆さんのご意見ご質問なんないとあったら、はいはい。
ではね、先ほどの共振のことですけども、はい、例えば遠話でも、
はい、
振動というか周波数が合うまで、
うん、
やはり、まあ、期間がいりますね。
いりますね。
だからその高低にならないと遠話の輪が効かないとか、そういう現象起こりますね。
うん、
でも中にはその初日にその等圧やる等圧に反応する人間も出てくると思うので、
うん、
その手腕が、
うん、
こういう人の場合は暗示が入りやすいタイプなんでしょうか、それとも、
うん、
本当にその、まあ河野さんや河野さんに近い手腕をお持ちなんでしょうね。それはどういうことなのか。
その場合にね、例えば緑川先生のいわゆる暗示という言葉の場合に、例えば野口生態でもよくほれ、潜在意識の中に暗示を放り込むことがいわば野口生態のコツなんだよね。でそれでそう思い込んで、もういや岡林先生ってすっごいな、岡林先生の言うこと通りにやったらこれ治ると思い込める、こっちが暗示入れたわけじゃないけども、言われたかに引っかかった人はこっちの鼻くそ丸めて満金丹でこうやってもそれで治っちゃうんだよね。だからそういう疑惑も聞くほどに行く時のその暗示っていう時には潜在意識を言ってる、潜在意識に刻み込むことを言ってる。この潜在意識の中枢は伝言屋っていうところにありましてね、ブロードマンでいうと10番11番12番とかいうようなそのエリア、つまり伝言屋って一括して言われてる理性とか知識とか判断推理を行う、まあ大脳皮質の中でも一番、人間らしい、動物らしくないというか、人間だけの持ってる特性を決定的にあらわにしてるのがこの連合屋なんですよ。連合屋、恥ずかしくて真っ赤になるとかね、いうような、猿は最初から顔が赤いんだし、犬だって猫だっていくら頭のいいイルカだってシャチだって立ちじょんべんして言われて真っ赤になるという、その羞恥心とかね、いうようなのない、それが一番発達してる人間だけなんですよ。恥ずかしいとかいうような、それの出てくる伝言やなるもののその元の伝言やの中の潜在意識、本当は意識の視野に書き込むことを暗示と考えた場合には、体がポンと飛ぶとか、思っただけであっと共振するとかいうような働きは第6エリアの錐体外露中枢で、つまり筋肉運動の方の分野だから、意識の潜在意識とは違うんですね。違う。このしかしね、無意識不随であるということにおいては共通性がある。この共通性には関わりがあるんですよ。関わりが。だから錐体外露系と潜在意識とは無意識不随であるということにおいて同じで、働く対象が違う。対象は片や筋肉、片やは精神活動で違うんだけども、関わり合いがあるという意味において、能力開発の時に、癖作り、癖直し、習慣化っていうことの大脳皮質の働きの、連合屋の働きの回路選択を習慣化していく訓練を徹底して、毎回自分のパッと思ったことは棚上げしておいて、 本当に正確な情勢判断を何回も訓練して、それを習慣化して潜在意識に入れてしまうというその働きと、体の動き癖とも、やっぱりいくらか関連がある。だから違うもんだけども似通って関わり合いがあるんで、どうやらこれは並行して両方やらないといかんのと違うかというように、まあ飯野先生もそう前におっしゃっておられた、私もそう思う、そこの関わり合いはあると思う。早い話、その情勢判断学の大脳皮質のそれを鍛えることの最も上手だった城野博先生はご自分でね、ご神道を開発なさる、くらいだからね。もっと誠に理屈っぽいやり方のご神道で、その理屈通りに田をやめか、大の男をぶん投げるということを理屈通りにやっていくご神道を東平先生、城野先生が開発なさったというのも、これ、その衰退ガール系の動きの整理の仕方が全く大脳皮質の連合屋の整理の仕方の達人であった城野先生にして初めてできたということを言えるんだね。からそれが例えば健全一如とか言われる、その宮本武蔵が自分の衰退ガル系の動き二天一流を開発するにあたって、やはり心身統一をしながら心を磨いていったというか、意識の潜在意識の中まできれいにしていくことを志して健全一如に、から昨日優勝決めたヤクルトの野村さんが、それは頭脳野球と言われて、データ野球と言われて、データ集めてどうのこうの言いながら、キャッチャーやってる時には全だらに通って一生懸命座禅組んだ人なんだということとのつながりがどこかにあるでありましょうということは言えると。でここで緑川先生にそっくり同じですよとも言えないし、というのは働く場所違うからね、第6エリアと第9エリア違うところで働いて、しかし関わり合いがあることは確かです。これはで連合屋の中にも衰退ガイロ細胞は入ってます。衰退細胞か連合屋の中にも入ってて、無意識不随の金運動と一説に関連していることは確かです。がみんな個性があって鈍い人鋭い人それぞれあるから面白いと、そこがまたすごくいいところで、弁証法的に合ってますよね、はい、と悔しいから思いましょうよ我々飛べないものは、ね、飛べる人は飛べる人で、いいし、飛べない人は飛べない人でいいしね、それはそれ、その持ち味をいかに生かして、世のため人のために生かすことができるかが問題であって、その持ち味がそのままになるんだったら何にもならないのではあるまいかとこう思います。